5月の第1週の主の日の朝を迎えました。本来であるならば一堂に会しまして主の食卓を祝う日です。一つのパンと一つのブドウ酒を皆でいただく聖餐の食卓、キリストが定めてくださったその食事によって私たち教会は自分たちが一つの有機体であること、おのおのは一つキリストの体の各部分であることを、この頭だけではなくその体で味わうようにされています。私たちは今朝も使徒信条を告白し、その中で生徒の交わりを信ずとそのように告白いたしました。生徒の交わり、これはキリスト者同士の交わりという意味にも取れますけれども、よく知られました説明では、これは元のラテン語では聖なる物質の交流とも訳すことができる言葉だということです。聖なる物質の交わり、すなわちこれは聖餐の食卓のことであります。私たちが一つキリストの体と言われるほどの親しい生徒の交わりを、関係をお互いに持っているのは、これは人間的に仲が良いということに根ざすものではありません。信仰者同士の結びつきは一つキリストの体であると言われるほどのものだというとき、それはお互いに何もかも知り尽くした友人以上のつながり、まさに家族的な交わりがあるのだということではありません。聖なる物質の交わり、今日共に聞いた聖書箇所において、キリストがご自分の弟子たちのために定めてくださった聖餐の交わりが教会にはあるからです。だからこれは有名な話でありますが、吉祥寺教会の牧師であった竹森正一牧師は、礼拝に出る者は隣に座る人の名前を知らなくったって不足はないと言ったのであります。これは決して冷たいことではないと思います。むしろびっくりするほどの、思いも及ばないほどのキリスト者同士の結びつきの深さの表明であると思います。私たちのこの群れの中に、たとえこの人とは馬が合わない、仲良くできないという人があったとしても、私たちの仲良くできない、一致できない、和解できない、そういった思いをすべて飛び越えて、聖餐によってそのお互いはすでに切っても切り離せない関係にされてしまっているということです。私たちは名前も知らないその人、口も聞きたくないその人と共に聖餐に預かることにより、一つキリストの体という運命共同体になりきってしまっているのです。そこにキリスト者の交わりの出発点があります。教会の中の人間的な親しさをもっと増したいという人も、いやもっと淡白なもので良いという人も、まずはそういった次元とは別のところで、避けたくても避けえない有機的な一致が神によって作り出されていることを受け止める必要があるだろうと思います。教会の一致というものは人間の努力によってではなく、神が作り出してくださるものなのです。そのような一致を生み出す聖餐の食卓がどんなに大切なものであるかということは、私たちの信仰の兄弟、カトリック教会の礼拝をミサと呼ぶことの中に現れているのではないかと思います。ミサという言葉はそのまま聖餐の祝いを意味しています。カトリックにとって礼拝とは聖餐の祝いのことであります。だから毎週毎週聖餐を祝うのがローマカトリック教会の礼拝であります。最近はそのミサの中で説教を語られることも多くなってきているようですけれども、 かつては礼拝の中で説教がないということも多かったと聞いています。私たちにとっては考えられないことかもしれませんが、説教がなくとも聖餐さえあれば礼拝は成り立つと考えられているのであります。ミサを祝うとき、そこで聖餐を祝うとき、確実にそこに行けるキリストがおられ、私たち人間に触れてくださる、一つとなってくださっていると信じるのです。だからそのミサの聖餐に預かれないという今の状況は、私たちの信仰の兄弟である彼らにとって私たち以上に危機的な状況であるかなと思います。けれどもこれは他人事ではもちろんありません。私たちの教会も聖餐を単なる象徴的なものと捉えているわけではないのです。パンと杯をそのままキリストの体と血であるとは考えてはいませんが、それが祝福の通り道、洗礼と並んでサクラメント、聖霊天と呼ばれる特別な恵みの道、私たち人間の主観を超える神の祝福の通り道であることを信じています。つまり私たちプロテスタント教会が聖書の言葉を重んじる教会、説教を重んじる教会だからといって、私たちが神の言葉に従うということは、聖書を読んで示された一つ一つの教えに従っていればそれでいいということではにはならないのであります。私たち教会の御言葉への服従というのは、これはどの教会であってもイエス・キリストが教えてくださったためになる言葉、心の栄養となる言葉、生き方を整える良い教えに従って生きようとすることが第一のことではありえないのです。私たちプロテスタント教会が聖書の言葉を重んじるというとき、それは聖書の個々の具体的な教えに服従することを意味するのではありません。むしろ聖書を読んだときに私たちに向かって立ち現れてくる言葉の中の言葉、神の言葉そのものであられる生けるキリストに従うということを意味したのであります。だから私たちも個々の主イエスの教えではなくて、神の言葉そのものである生けるキリストに出会うことを必要としているのであります。だから私たちもまたキリストの臨在を約束するサクラメントと呼ばれる洗礼、それから聖餐によって生かされているということをよくわきまえる必要があると思います。御言葉に従うとは生けるキリストに従うことであり、生けるキリストに従うとはこのお方のおられるところでこのお方を礼拝することに他なりません。そしてそのキリストの今ここにおられるという原輪があらわになるところが他のどこでもなく、日曜ごとのこの礼拝であり、その中心が説教であり聖餐なのであります。その聖餐の指し示していることは具体的に何であるのか、私たちが一つとなって共有するものは何であるのか、それは28節にありますように罪の許しです。より正確に言うならば罪の許しをくださるキリストであります。私たちが聖書に記された個々の神の言葉、すなわち律法の言葉、またそれを比類なき深さにおいて示されたキリストの数々の御教え、その一つ一つにキリストがお望みになる深さにおいて生きることができず、神に逆らうものである私たちに罪の許しを与えるお方として、キリストが私たちの前に生きて立っていてくださる。私たちは罪を許すために働いてくださるキリストの御前に立たせていただく、それが この礼拝が語るもの、聖餐の食卓が現実とするキリストの現在であります。昔から聖餐のことを見える言葉というふうに教会が呼ぶのは、見える形で私たちの許しとなってくださる神の言葉たるキリストの臨在がパンと杯という見える形でそこにあるということを意味すると思います。だから聖餐はプロテスタント教会にとっても大切なものであります。正式な礼拝は説教と聖餐の伴う礼拝であります。キリストがこれは私の体、これは私の血だと自らお定めになり、私たちに差し出してくださる聖餐であります。世の終わりまでこれを祝っていきなさいとキリストが定めてくださった聖餐であります。このキリストのお約束に基づき、私どもが聖餐を祝うとき、その礼拝において私たちは確実に生けるキリストに出会っていただいていると信じてよいのであります。けれどもこれは逆に言えば、そのキリストの現在を意味する聖餐を祝うことができないということは、すべてのキリスト教会にとってものすごく危機的な状況であります。今ここにいますキリストが見えづらくなってしまっているのです。神と人の間、人と人との間にキリストが打ち立ててくださった許しの確かさが見えづらくなる、許しが見えづらくなる。人間的な親密さによってではなく、ご自分の定めた聖餐の食卓によって教会を呼び出し、教会を一つのものとされる神の技が見えづらくなるのです。教会の位置が見えづらくなるのです。何のために存在している教会なのかわからなくなるのです。けれどもそのような危機的な状況の中にあることを私たちがよくわきまえた上で、改めてそこで私たちが思い起こさなければならないのは、我々は今までも毎週このような大切な聖餐を祝っていたわけではないということであります。我々の教会の先祖であるカルバンという人は毎週聖餐を礼拝で祝うことを願っていたそうですが、ジュネーブ市の参事会の反対に遭い、それを実現できなかったと言われています。だから本来ならば、私たち改革派教会もローマカトリック教会と同じように毎週聖餐を祝うべきだと教えられることもあります。それはその通りかもしれない。確かに毎週聖餐を祝えた方がより良いと言えるかもしれません。それによってキリストが私たちの目前にいてくださることがいよいよ確かなこととされるからであります。しかしカルバンのような妥協なき改革者がなぜ人々の反対に甘んじることができたのか、毎週の聖餐を諦めることができたのかといえば、それは見える言葉の聖餐を祝わない週があったとしても必ずそこには説教があったからです。見える言葉と言われる聖餐が指し示している生けるキリストの原理、キリストが今生きてこの礼拝の場にいらっしゃることを聖餐と共に指し示しているもう一つの言葉、見えない神の言葉、罪の許しの説教が毎週の礼拝の中で語られ続けているからです。今日の主イエスの聖餐聖典の言葉もまさに言葉が伴っているのです。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である、すなわち聖餐とは十字架を指し示す言葉です。十字架の出来事を語るものだと主イエスご自身がおっしゃっているのです。だからこそ聖餐そのものが私たちにとって魔術のようなものであるわけではないのです。 それがサクラメント、恵みの通り道であるからといって、言葉を抜きにした生産によってキリストの臨在に触れられるわけではないのであります。主イエスご自身がその聖餐聖典の席で聖餐の意味を説く小さな説教を語られたように、そこでは必ずキリストの許しの言葉が語られなければならない。パンとブドウ酒杯が指し示しているキリストの十字架の出来事が言葉によって語られなければなりません。だからカルバもまた聖餐には必ず説教が伴わなければならないと言いました。月始めで私たちが祝っている聖餐も、私たちはこれを時折聖餐式と呼ぶことがあるかもしれませんけれども、しかし本当のところあれだけを取り出して独立して聖餐式と呼ぶようなものではなくて、礼拝式全体の中の御言葉の解き明かしに続く聖餐と位置づけなければならないものであります。だから訪問聖餐でも、どんなに小さい聖餐の祝いであっても、必ず説教が伴わなければなりません。このように聖餐において言葉がことさら重んじられるということは、主は私たちの外で成し遂げられたご自身の救いのその客観的な十字架の出来事を、ただ客観的に私たちの外に立ったものとしてだけではなく、この私たちの頭でも心でも了解されることを求めていらっしゃるということです。機械的に魔術的に聖餐に預かることによって神の恵みに預かれるのではなくて、それを心から自分のこととしてその恵みを受け取れるように、信仰を持って今ここにキリストはおられますと私たちの全存在によって告白されるように、そして私たちがその私たち自身の告白した言葉によって実際に慰められることを神が望んでくださっているということです。つまり神は私たちが罪の夢の中で眠りこけて生きるのではなく、目覚めて立ち返り感謝と喜びに生きることを望んでくださっているということです。神様は私たちと人格的交流に入ることを望んでおられるのです。そしてそのすべてを引き起こすのが見えない神の言葉である説教なのです。私たちの心に魂に染み入り、私たちの応答を引き起こさざるを得ない御言葉によって、私たちと神様は人格的交流に入るのです。その時洗礼も聖餐も単なる水ではなく、単なるパンと杯ではなく、罪の汚れを取り除く洗いであり、私たちのために裂かれ流されたキリストの体であり血であることが分かり、初めて私たちは神のお望みになる通りにそれを味わうことができるのであります。それゆえ説教というものは聖霊典とは呼ばれませんが、聖霊典のようなものであります。いや、それと一つのものであります。聖書を説く言葉こそが洗礼を聖餐とし、聖餐を聖餐とするからであります。今日私たちは聖餐を祝うことができません。そこで私たちの教会の一致を作り出してくださる聖餐によるキリストの減臨を味わうことはできませんけれども、私たちを一つにする神の言葉、聖餐が指し示す十字架による神と人、人と人との和解の言葉が虚しいものになることはありません。それは今こうして私たちがそれぞれの場にあってもキリストの出来事を語る聖餐と分かつことのできない聖餐に先立つ一つ説教の言葉を聞いているからです。私たちはこの生けるキリストの許しの言葉に支えられて、この生けるキリストの十字架の言葉を それぞれの場でいただきながら、聖餐に先立ち、その御言葉をこの私たちの心と体にたくさん蓄えていくのであります。それによって次の聖餐に備える準備を、またある人はまずはじめに洗礼に備える準備を、今日この時も御言葉によっていよいよ深められるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、街道から切り離され、兄弟姉妹の交わりから切り離され、聖餐から切り離され、私たちは自分が誰で何者であるか忘れそうになりますが、あなたが私たちをお忘れになることはありません。あなたの言葉はあらゆる隔たりを突き破り、二つのものを一つとする罪の許しと和解の言葉です。洗礼、聖餐、説教、キリスト者の交わり、そのどれもあなたの変わることのないこの御心を私たちに告げるものであり、その変わることのないあなたのご意志とは、キリストは弟子たちの目の前から去り、目には見えなくなるけれども、私たちはを捨てて決してみなしごとはされないということ、世の終わりまで私たちに伴ってくださるということです。そのあなたのご意志を私たちに味わわせるためのいくつもの印を今分かち合うことが困難でありますが、しかしそれによってもあなたの御心を妨げることは誰にも何にもできません。閉ざされた部屋の中にも訪れてくださるあなたの言葉と、あなたご自身のゆえに私たちの礼拝を妨げることができることも誰にも何者にもできません。私たちはあなたによって弱い時にこそ強いのです。どうぞ今この時離れたところで過ごす兄弟姉妹のための祈りを新しくし、この週も互いのために生きることができますように。この祈りを私たちのために体を裂き血を流してくださった今も生けるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。